ラジオ健康プラザ。この時間は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。ラジオ健康プラザは日常生活における病気の予防といざという時の安心までをコンセプトに、医師や看護師などの専門家に医療や健康についてのお話を伺うコーナーです。3週目はお薬について、薬の専門家にお話を伺う健康薬箱教えて薬剤師さんです。病気の治療には欠かせないお薬、いろいろな種類のお薬があって、その用法、使い方も様々ですよね。そのお薬も正しく使わないと効果が出ないというだけではなくて、危険が伴う場合もありますよね。そこで薬の専門家の薬剤師さんに薬の飲み方、使い方、効果などを今更聞けない疑問から最新情報まで教えていただきます。本日もご登場いただくのは日光記念病院薬剤師鎌田圭吾さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今週はお薬の自己中断とリスクというテーマでお話をいただいていきます。実はですね、私の知り合いで薬を忘れてたとか、めんどくさいと言って自分の判断で飲まないことがあるんですよね。
そうですね、私も入院した患者さんの現在飲んでいるお薬の種類、数など確認させていただくんですけれども、1種類だけすごく多く余っていたり、何年も前にもらったお薬が実は混ざっていたりってすることがあります。実際にある調査報告では、なんと6割以上の方が医師に処方された薬を自己判断で中断したことがあるそうです。まあ、いろいろ理由はね、考えられますが、飲み忘れが一番多いですね。
飲み忘れる原因として、どこに行ったかわからなくなるなんてこともあると思いますけども、その他にも何か理由はあるでしょうか？
飲み忘れ以外の自己中断の理由としては、良くなったからもういいんじゃないっていう自己判断、またはお薬の副作用による体調不良、苦味で飲みにくいなどですね。もう治った、苦いし飲みにくいよって思って飲まなくなることも多い薬としては、熱が出た時に処方される抗生物質ですが、沼田さんももらって飲んだことありますかね？
ありますね。喉が痛い時だったりとか、熱が出た時などにはよくもらうことがある印象がありますね。
だいたいもらう時って1週間分ぐらいもらうかなと思いますが、飲み切りましたかね？
なるべくそうするようにしているんですけれども、すっかり良くなった気分になってしまうと、会社や学校に行くきっかけでそのままは飲み忘れてしまったりとか、治ったからいいやと思い込んで飲んでいなかったりということもありますね。
そうですよね。症状がなくなると治ったって思う方もいるかと思うんですけれども、実際は体の中にばい菌は数が減っただけでいなくなったわけではないんですよね。で、途中でお薬やめてしまうと、生き残ったばい菌はまた増え始めて症状がぶり返すこともあるんですよ。ちなみに耐性菌って聞いたことありますかね？耐性菌は抗生物質を途中でやめた場合に、残った菌が抗生物質に対して抵抗力を持つことでできてきます。薬が効きにくくなったりするため、治療が困難になることもあるので、問題になったりすることもあるんですよ。
前の時に風邪でもらった抗生物質を取っておいて、同じような症状が出た時に自己判断で飲んでしまうという方もいるというふうに聞きましたけれども、これも危険なことなんでしょうかね？
そうですね。熱が出る原因は、ばい菌、ウイルス、カビなど実は様々ですね。で、抗生物質っていうのは実はウイルスやカビには全く効きません。また抗生物質も全てのばい菌に効くわけではなくて、薬ごとに効くばい菌がしっかり決まっています。このため薬を飲んでも実は効果がなくて、耐性菌を作る原因になったり、症状が悪化する場合もありますので、自己判断でやるのはやめてくださいね。
生活習慣病の薬を飲んでいるという方が、運動して痩せてきたし、体調も良くなってきたからと飲まなくなることもあるようなんですけれども、
生活習慣病は代表的なものが高血圧、脂質異常症、糖尿病などが代表になりますね。生活習慣病は今すぐ治療が必要な状態であったとしても、自覚症状で自分が分かる症状がないことも少なくありません。このため自己判断で服用する量を減らしたり、服用をやめてしまう方もいらっしゃいます。 しかし自覚症状がなくても体の中では血管が細くなったり脆くなったりする動脈硬化っていう状態が進んでいます。この状態を放置しておくと血管が詰まったり破けることで脳出血、心筋梗塞、透析、失明などになる危険性が高くなってしまうんですよ。
そうですか。自覚症状がないとですね、治療が進んでいるのかどうなのかわからなそうなものですけどもね。
そうですね、痛みが出てる時の痛み止めとかだと良くなったなっていう感じはするかと思うんですけれども、こういった生活習慣病は基本的には症状がないです。ただ治療の効果を知るために血液の検査だったり血圧の測定、体重測定を行っています。治療されている方で服用しているお薬の名前、必要な検査の項目、基準値を把握されている方は多くはないんですよ。先生が大丈夫って言ってたからわからないっていう方もいるかと思います。ただ治療を頑張った結果っていうのは受診することで自分自身でも確認することができます。薬が減ったり増えたりする理由がしっかり分かった方が、今回頑張ったなとかっていうふうにやる気になりますよね。以前もお話ししましたが、治療している上ですごく重要なことは、医師も薬をしっかり飲んでいると考えて治療に当たっていることです。飲んでいてこの状態と飲まないでこの状態なのかで治療の方法が変わってきます。お薬を飲めていないと言いにくいとは思うんですけれども、医師、薬剤師にしっかり伝えてくださいね。
自分の判断で薬を中断するということは危険なのはもちろんですけれども、先生も正しい判断ができなくなってしまうというきっかけもあるんですね。
そうですね。ただ飲んでて具合悪くなってきたからもう飲めないよっていう場合があれば、まずはすぐ相談してください。症状を和らげるためのお薬だったり、対策で改善するのか中止した方がいいのかっていうのを一緒に考えていく必要がありますのでね、まずはやめるよりは先生に相談してください。薬を正しく飲むための第一歩は薬と病気のことをしっかり知ることですね。自分一人で治療を頑張るのはもちろん大変です。ご家族など周囲の方にも病気のこと、薬のこと理解していただいて、治療が続けられるようにサポートしてもらうとさらにいいですよ。わからないことがあれば医師や薬剤師に遠慮せず聞いてくださいね。
先生や薬剤師さんの指示に従ってお薬を飲むようにしないといけないですね。ラジオ健康プラザ第3週目のコーナー、健康薬箱教えて薬剤師さんでは、薬にまつわる疑問や質問について詳しく教えていただきます。来月もまたよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今回は薬の自己中断とリスクについて、日光記念病院薬剤部調剤科鎌田恵子さんにお話を伺いました。
ここからは日光記念病院広報広告室、萩生田さんと一緒にお送りします。萩生田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは今回のお知らせをお願いします。
来週7月20日がんサロン、サロンデホットでお待ちしていますというご案内です。がん相談支援センターではがんサロン、サロンデホットを月1回開催のサロンとして新たに立ち上げました。7月は来週20日水曜日午後1時30分から午後3時30分まで、場所は地域医療研修センターです。がん相談支援センターのスタッフがコーヒーやお茶、お菓子をご用意してお待ちしています。対象は患者さんご本人だけではなく、ご家族、ご友人などがんに関わっている方どなたでも構いません。どうぞお気軽にお立ち寄りください。お申し込みは不要ですが、不明な点などございましたらがん相談支援センター0143-22-2225までお問い合わせください。
日光記念病院広報広告室、萩生田さんに伝えていただきました。このコーナーではラジオの前の皆様からの医療や健康に関する質問や疑問を受け付けています。ラジオ健康プラザ宛てと書いていただき、メールアドレス842@fmview.jp またはファックス0143-84-1663まで送ってください。皆様からのご意見、ご感想、取り上げてほしいテーマなどどしどしお寄せください。ラジオ健康プラザ、この番組は医療人として組織として社会に貢献することを使命とする日光記念病院の提供でお送りしました。